はようございます。私は成長の家本部講師の桜井真です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。さて、第1回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、日々の祈りをテキストに、人生は素晴らしい、生きることの意義というテーマで話をさせていただきます。成長の家の信仰する神とは、完全で良いことだけであるので、全一元であると言います。神は一切悪いものを作っていない。神の作られた世界は完全円満で素晴らしい世界である。というのが、成長の家の神に対する考え方です。そして、神が作られた世界のみが本当にある世界であると考え、それを実相世界と言います。人間の本質は肉体ではなく、神と同様の完全な素晴らしい存在であると考え、それを人間は神の子である、というのです。私たちは五感の感覚機能を備えた肉体を持っていますが、この五感で感じる世界のことを、成長の家では現象世界と呼び、神が作った全一元の実相の世界とは分けて考えます。そしてこの現象世界は神が作ったのではなく、人間の心が表し出す世界である。心が投影された、いわば写しの世界であると説くのです。それを仏教では唯心所見と呼びます。それは心に悪や戦争を描けば、この現象世界に悪や戦争が映し出されてしまうということになります。ですからそうならないためには、私たちは自分の心を愛や感謝や喜びで満たさなくてはなりません。それにはどうしたらよいかというと、神様の完全円満な世界の現れである、愛や感謝や喜びをこの現象世界の中にたくさん見つけようと努めるのです。そうすれば、神の作られた完全な素晴らしい世界が実在することが心に自覚されるようになり、その素晴らしさがこの現象世界に現れてくることになるのです。熊本県天草市に四国ゆかりさんという成長の家の会員がいます。彼女はとても明るい性格で、成長の家の教えを熱心に学び、また教えを布教する活動なども熱心にしています。旦那さんの脳の手術後のリハビリに明るく取り組んでいる様子が、ただいま成長の家の月刊誌、白鳩に連載されています。ところが、彼女の人生にも、これまでには大変辛いことがたくさんあったのでした。四国さんが高校生の時に、父親が家庭を捨て、四国さんの同級生のお母さんでもあり、また四国さんの母親の幼なじみでもあるという女性と暮らし始めました。これは四国さんと弟さんと母親にとって大変なショックでした。四国さんはやがて社会人になり、弟さんは結婚して、二人の男の子の父となりました。父親となった弟さんは、自分の子供を見るにつけ、なんで親父はこんな可愛い子供を捨てたのか、なんで憎み合わなくてはいけないのか、と思い悩むようになりました。そして、父親の居場所を見つけ、15年ぶりに父親に会いに行きました。しかしその時に父親から、今更何しに来たのだ、なんか欲しいものでもあるのか、と言われるなど、大変冷酷な扱いを受け、精神に支障をきたしてしまいました。そして3年間の入院の末、病院の屋上から飛び降りて亡くなってしまったのでした。その時四国さんは、心の底から父親を憎み、絶対に許せないと思いました。その後、何年も経ってから、ご主人が入院していた病院の待合室に、白鳩という成長の家の月刊誌を読んだのがきっかけで、四国さんは成長の家の教えを熱心に勉強し始めました。成長の家の教えの根幹には、天地一切のものと和解せよという教えがあり、さらに、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬとも教えられています。それは、父母というのは自分をこの世に生んでくれて、この世界に現れ出す実際の起源を作ってくれた一番尊い存在であり、どんな姿に見える親でも子供を愛していない親はいないのであり、素晴らしいありがたい存在であるからです。だから、親に感謝しなければ、自分がこの世に生きている根源を否定することになります。父、母に感謝できたときに、 この世に生まれてきた本当の喜びがわかるということになるのです。そのように教えられましたから、四国さんは何としても父母を許さなければならないと思うのですが、感謝しようにも弟を自殺にまで追い込んだ憎い父親を許すなど絶対無理と思えてくるのです。それは状況からして致し方ないことかもしれません。しかしそれでも四国さんは父親を許す努力から始めようと思い、父親に手紙を書きました。数日後、父親の近くにいるいとこから電話があり、四国さんの父は手紙を読んで大粒の涙を落として泣いていたと知りました。四国さんはその話を聞くと、熱いものが一気に胸の奥から湧き上がってきて、涙が止まりませんでした。絶対に許すことはできないと思っていたのに、どうしてこんなに嬉しいのだろうか、と思いました。その時四国さんは、表面の心では父のことは絶対に許せないと思っていても、心の奥底では許したかった、愛したかったのだ、と気づきました。それから数日後、お父さんからお礼の手紙がまとまったお金とともに送られてきて、電話で冗談が言い合えるほど事態は好転したのでした。しかしその後、四国さんにはその時には思いもよらない、さらに大きな人生におけるレッスンが待っていたのでした。ある時の父親の手紙に、父は入院して手術を受けていたということが書かれていました。ひどい頭痛で病院に行ったら破裂寸前の脳動脈瘤が見つかり、すぐに手術を受けて助かったというのです。それは今一緒にいる女性が始終心のこもった看病をしてくれたおかげだから、今度お盆で帰省した時に娘である四国さんから彼女にお礼を言ってほしいということが書かれてあったのです。それを読んだ時、四国さんは冗談じゃないと怒りがこみ上げてきて血が逆流してしまいました。あの女性のせいで自分の家庭はめちゃくちゃになった。私たちは明日のお米にも困っていたのに、あの人は父からいろいろなものを買い与えられていた。あの人のせいで父は私たちを捨てたのだ。あの人のせいでどれだけ辛い思いをしたことか、と思いました。四国さんはそのことを成長の家の講師に相談すると、講師の先生はよくよく聞いてくださり、長崎県西海市にある成長の家の総本山で行われる母親を対象とした練成会に参加しましょう、と言ってくださったのです。行事を受けながらも絶対許せないと思っていた四国さんですが、個人指導をしてくださったある講師の方から、神様の御心を生きなさい、と言われた言葉に深い感動を覚えました。神様の御心は、その女性にお礼を言うことだと、心から理解した四国さんは、鏡の前でお礼を言う練習を始めたのでした。はじめはうまく言えませんでしたが、何度も練習してやっと言えるようになりました。しかし、引きつった顔のままお礼を言うわけにもいきませんから、四国さんは再び鏡の前で笑ってお礼を言う練習を始めました。しかしなかなか笑えませんでしたので、鏡の前で口の端を引っ張り上げて笑う練習を毎日したのでした。そしてついにお盆になり、帰省して父親に会う時が来ました。空港への向かいは父一人で会いに来ましたが、帰る日の見送りには父親と彼女が一緒に来たのでした。四国さんは彼女の姿を見た時には引き返そうと思いましたが、父親にお礼を言うてくれよと囁かれ、四国さんは意を決して彼女に近づき勇気を出して言いました。おばちゃん、父さんに用してくれたってね。父さんがお世話になりました。ありがとうございました。これからも父さんをよろしくお願いします。そしてにっこり笑って頭を下げました。すると、みるみるうちにその彼女の目が真っ赤になり、涙が溢れ出しました。そして父親の嬉しそうな顔が見えました。それを見ていると、それまでこの人のせいでと思っていたけれども、それは本当の彼女の姿ではなく、鬼の仮面をかぶっていた仮の姿だ。本当は神の子だったのだ。という思いが心の底から湧いてきたのでした。このようにして、 和解しがたい相手と和解した四国さんは、現在とても幸せな暮らしを送られています。本日のテキスト、日々の祈りの17ページ、神の絶対の恩徳を称える祈りには次のように説かれています。朗読いたします。神様、あなたが作られたすべてのものは善であり、すべてのものはあなたの愛に包まれています。そして、神様以外に作り主はありえないのですから、善でないものは存在しません。これが存在の実相です。神様、私はそれを信じます。だからもし私の前に悪のような姿が見えたり、感じられたりするならば、それは神様が原因ではなく、私の不信仰が原因です。私の妄想の産物です。私の狭いものの見方が投影された仮想であり、幻影です。私はそれを信じません。私はそれを実在と認めず、従って執着せず、攻撃せず、戦いません。神様、あなたに敵がいるはずがなく、私は神の子ですから、私にも敵がいるはずはありません。敵と見え、悪と感じられるのは、私の未熟な心が映し出した影絵のような仮想です。朗読を終わります。この現象の世界は、人間神の子の素晴らしさを表し出す人生学校の舞台です。それは学校で課題や宿題が与えられるように、人生においても様々な課題が与えられますが、それは私たちを苦しめるためにあるのではなく、私たちがどのような環境においても和解し、感謝し、喜ぶことができる練習をするために与えられるのです。ですから、どのような境遇であっても、神様が作られた実相の完全円満な世界を信じて、それを表すように努力すれば、必ずあなたの人生は素晴らしさにあふれるでしょう。なぜならば、生きることの意義はそこにあるからです。時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。